広がる大宇宙というフレーズがもはや陳腐に感じられるほどの時代、物理的に不安定で生物学的な影響も多い超空間移動や亜空間航行という旧来のテクノロジーを廃し、それに代わる慣性制御と相対性理論に基づく安定的な長距離移動技術は人類を爆発的な宇宙時代へと導いた。やがて人類の生存圏は銀河系の4分の1に達し、まだ見ぬフロンティアへの渇望は一段落つき、安定と怠惰が世界を支配し始めていた頃、その当時の民衆がまたいつの時代もそうであったように神聖化されるべき英雄を求め、そしてこの世界で一人の少女が注目を浴び始めていた。そんな時代の一幕が開き始めた頃の話である。
準備お願い、シェルミン。
了解。中央制御とコンタクト、設定ダウンロード完了。レベル72のプラス2で準備。始動準備よろしい。はい、スタート。
西方向から高エネルギー反応。
体感レーダーに感ある。3方向からの重力波を確認。
8時方向の艦隊群から小型飛翔体多数、艦載機と思われます。
第2波以降の重力不審確認。増援艦隊です。
対艦戦闘雷撃戦モードで用意。そんで本艦以外を4つの分艦隊に再編成。監視構成比は同じでいいわ。第一分隊は右舷方向から速射しつつ、二次方向の艦隊を中央分断する進撃。第二分隊は下方ボトムしつつ、第二波の波状攻撃に備えて反撃準備。第三分隊と第四分隊は八次方向の艦隊を強撃しつつ、第二分隊と再合流して正面の敵に当たる。空中戦も抜かりなくね。攻撃タイミングはこちらで指示。じゃあ艦隊編成40秒で支度して。
艦隊編成まであと120秒。
遅い。完成コンソールを集中。私が指示を出す。
編成シーケンス異常、再編成時間再調整、残り32秒。
戦闘機体発艦準備、状況知らせ。
直縁機上がっています。雷撃機体が敵艦隊との接触シーケンスに入りました。
攻撃可能範囲まであと12点モンマイル。
全艦戦闘用意。打ち方始め。
初弾命中。
艦艇損耗率敵艦隊 4.1%、 当艦隊は測定誤差内。
敵増援艦隊の出現を確認。定位座標11789-4040。
よーし、これは言わなきゃだわ。
まさか。
全艦隊敵艦隊に向けて進撃、蹂躙せよ。
やりやがったこいつ。
状況終了です。
敵艦隊の戦術レベル崩壊を確認。以降は掃討作戦への変更が可能。
艦隊損耗率敵艦隊 74.4%、 当艦隊は 12.9%。
再設定できます。シミュレーションを行いますか。
よし、もう一回する。
今意図的にエロを意識しなかった。
しないわよ。
その少女たちがなぜこんなことをしているのかというと、ことは数ヶ月前、軍務省宇宙軍令部でのある会話に遡る。
アウトソーシング艦隊司令ね。そこまで人材不足なの？
正確にはちょっと違いますけどね。あくまでも正規の軍幹部収集過程を終えていない人材の推薦登用政策らしいのですが、現世閣下。
やっぱり人手不足じゃないか。
だから違いますよ。特定社会生活能力不適合者、まあはっきり言ってしまえば引きこもりやニートのことなのでしょうけど、でその上位能力を生かした適材適所化を図るという厚生労働省の政策に関するベストモデル事業の一環で軍として協力する、その第一弾だそうです。
でその初採用がこの子なの？栗の森中将。
ええ、パトレシアン・ローゼット。 先月18歳になったばかりだとか。
パトリシアン・ローゼットってあれだろ、確か全国高校生艦隊戦略シミュレーション大会3年連続優勝したっていう。
それだけではないですよ。過去234回開催されているワールド戦闘シミュレーションコンテストで全戦闘項目をクリアでコンプリートした優勝者だそうです。過去フルコンプで優勝者は歴代で2人しかいない、その一人と聞いています。
逸材だね。
だが所詮は実戦経験すらない素人ではないか。こんな金髪の小娘。
そう言うな、コモンズベル提督。期間は確かワールド戦闘シミュレーションの部内選抜予選初戦敗退と聞いたことがあるが。
過去のことだ。であればなおさら非常の急論がリアルに勝ることはない。
それ以前に提督、仮にも元帥閣下に敬語もないというのは。
同期だから問題なし。
まあ私も別にその辺気にしてないから構わんよ。なんなら中将も。
無茶言わないでください。
第一名前が長すぎるんだよ。吉織ナッシュオールソン田中ってどこの何人だ。
人のこと言えるか。出会って30年になるけど未だにフルネーム言えないぞ。
二人とも。
やっぱ譲って、戦争の天才だとしてもだ、それだけで務まるものではあるまい。
それはまあ確かにそうかもしれない。
履歴書見させてもらったが、なんだこりゃ、出席日数不足でまだ卒業すらしてないじゃないか。なのに飛び級で13歳の時に高校入学か。むちゃくちゃだ。
その無茶を押して必要な存在なのだということだ、おそらくな。
しかしだからといって前例のないことなのは間違いないわけですし。
まあ結局はそこなんだな。そこでだ。ごにょごにょごにょ。
そして宇宙軍訓練センターに場所は戻る。
4戦全勝。
この編成で履歴参照したら通常の戦勝率 2.1% だから好成績なんじゃないの。
よし、もう一戦やってみよっか。準備して。
やだ。
なぜに。
就業時間、今日は前省庁合同の農山行デーだから。
あー、まだ訓練し足りない。
この社畜が。はいはい、帰るよ。今日はお店予約してるんだから。
お店、ひょっとして。
前に行きたいって言ってたでしょ、大観山のリストランテアソ。
なんというリアル。
ちなみに昭和13年からある邸宅を改装したお店で、ロケーション、店内の雰囲気、料理すべてのバランスがよく、通うたびに新鮮な感動が得られる満足感の高いお店。料理提供時の粋な演出も素晴らしく、アートの世界と言っていいレベル。ただ値段が高いので記念日やデート、接待などに利用すべし。場所は東京都渋谷。
誰に向かって説明してるのよ。
いいから帰るよ。もう今日は残業申請する気ないからね。
待ってよ。
今更言うことではないが、この世界は18歳で成人扱いなのだ。細かい点はご容赦願いたい。
お疲れ。うますぎる。
味わいなさいよ。お行儀悪い。
でもよかったの？ここお高いんでしょ？
どこかの通販番組みたいに。大丈夫。たまに贅沢できるくらいのお給料はもらってるでしょ？
いや、この間明細見たら、総支給額750円だった。
何やってんのよ、あんたは。
お待たせしました。安納芋とネセロリのスープでございます。
ありがとう。
お飲み物は何か飲まれますか？アークライト様。
スクリーミングイーグルがあるわね。私はそれを。
あ、なんでか謎だけどピーチサワーがある。じゃあ私はそれを。
雰囲気だけ真似するんじゃないわよ。
なお、スクリーミングイーグルとはアメリカの超高級ワインメーカー、不動産業で成功したジーン・フィリップ女子がナパのオークビルに土地を買い始め、小さな畑からワインを作り、そこからカリフォルニアカルトワインの代名詞であるスクリーミングイーグルが世に知られることになる。 2000年のオークションでマグナムボトルに50万ドル、当時で約5300万円の値がつき、最も入手困難なカルトワインになったものだ。オークビルでは珍しい赤い果実のフレーバーを持ち、凝縮感があるが重くないという無類の個性を持つワインで、言わずと知れたザ・カルトワイン。ちなみにピーチサワーについて言及すれば、某大手酒造メーカーのネクターサワーが標準小売価格168円である。
で、なんでそんなに安いおケルだったのよ。
聞いてよ、この前の実弾演習あったじゃない。
ああ、地上軍との合同演習の時のこと。
そうそう。でね、その時にちょっとコンソール操作間違って発射した旧三式地対艦誘導弾が海上に展開してた軽巡洋艦に命中しちゃって。
おい、
降沈こそしなかったけど大破で航行不能。やわだよね、地上軍の兵装って。
いやいやいや、そういう問題じゃないから。
で、罰として今月のお給料から修理代引かれてた。
自業自得じゃないか。
でもそれを置いてもさ、
置くな。
まともにお給料もらったとしても、こんなお店に来れるほど余裕ないよ。やっぱり大金持ちの貴族様は違うよね。
そんなわけないでしょ。それに資産といってもたかが知れてるし、第一それは家の持ち物で、親のもの、私のものじゃない。
星1個買える金がポーンと出てくる家は普通に金持ちだと思うの。
だからそれはもういい。
怒っちゃった？
そんなことはないけど、もう慣れたし、むしろこんな窮屈なものが羨ましいとか言う方のが謎だわ。
うん、羨ましい。
はっきり言うな。
ロイヤルデューティーって言ったっけ。
ノーブレスオブリージ。私は王族じゃないから。
そうそう、それそれ、聖なる義務とかいうやつよね。
かっこいいじゃない。自分の持っている権利を執行することを許されてる存在だもの。そのための義務なんて当然当然。
決まった人生を歩むだけの権利しかないけど、
シェルミー見てるとそれを微塵も感じられない点。
そう？
だって不思議だったんだもの。シェルミーって普通家や爵位を継ぐんでしょ。
まあいずれはね。
だとしたらなんで軍に入ったの。
あんたが軍に行くって言ったから。
にゃ、私が元凶。
そう、出なけりゃ軍務に就く前に普通に学校行ってるか、貴族院修習生に入ってるか、政略結婚する準備の花嫁修行とかしてると思うな。どの道一定期間軍務に就くのは貴族としての義務だから、その辺はあまり気にしてないけど。
そういうことか。私はまたてっきり怪しい趣味でもあったのかと。
おい。
一方、どう見てもチェーン居酒屋にしか見えない高級士官専用のクラブハウス、ノースファミリーでは先ほどの二人がいた。少なくともいい雰囲気というわけではなさそうだが。
ガルーナミルクとタコマサリ、あとポン汁を使用で。
ビールに枝豆、あ、枝豆、一応今は以上で。はい、注文繰り返しますね。カルアミルク、タコワサ、ボンジリの塩、あとビールと枝豆、以上でよろしいでしょうか。はい、喜んで。
しかし、まさかガキの子守りをする羽目になるとはな。
その言い方やめておきましょうよ。どんな人間にも最初はあります。
お待たせしました。
お、来た来た。
ああ、二人だけ飲んでるのずるい。私もサポってよ。
げ、げんすいかった。
ちょ、お、お前、いきなり現れるな。
いや、なんで。
立場をわきまえろ。周囲を見ろ。全員総立ちで敬礼してるじゃねえか。
うん、気にしないで。
気にしますよ。
一方、例の二人は酒も入ったようで愚痴モードに。
大体さ、なんでずっとコンピューターシミュレーションばっかりなわけ。仮にも艦隊司令なんだよ私は。確かにまだ正式事例も出てないからまだ一般人みたいなものだけどさ。
そりゃいないしね。敵。
敵？
宇宙空間を確保できるような未知の生物や宇宙怪獣なんてそもそもいないし、敵対してる国家も存在しない。宇宙海賊対応は連邦警察と航中保安庁で間に合ってる。
でもだからって。
そうなると軍隊と本当にやることないんだよね実際。
つまり敵を作ればいいわけ。
簡単じゃん。 かで敵作ってそれをこっちに仕向ければ
できると思ってる？
ぬ
こいつは。
このたわいもない会話の内容がそう遠くない将来において本当の意味で銀河中を大混乱に巻き込む大いなる歴史の変革の序章に過ぎないのだが、それはもうちょっと先の話となるだろう。そして明くる日のこと。
私は今宇宙軍統合作戦司令本部前に来ております。本日は重大な発表があるということで関係者をはじめ非常に大騒ぎになっております。
ただいまより事例通達及び各承認発表を行う。ネトリ星系区シェットランド地区在住パトリシアン・ローゼット、マイエ。
右手と右足が両方出てる。なんで今さら緊張してんの？
パトリシアン・ローゼット本35年6月24日付をもって統合軍並びに宇宙軍大将に任じ、独立第一艦隊司令長官に任ず。前期にあたり三五艦隊を機下に入れる。合わせて必要な組織準備編成を行う人事命令委任を行うものとする。
尽くしましょう。
萌え萌えで頑張るにゃ。
言わされた。
なんかどこかの老舗割烹の母親と息子みたいだわ。音声が全部拾われてる。
おそらく千葉吉兆の記者会見のことだと思われるが、今時それを知ってる人間がこの時代にどれだけいるのだろうかは謎である。
はーい、これ辞令書ね。両手でちゃんと受け取ってね。
はい。
なんか校長先生とその小学生みたいだわ。
その後シェルミー・フォン・アークライトは当面中佐待遇でパトレシアンの幕僚副官としての任を拝命。こちらは実に道に行ったもので、式典を見ていた関係者はあれではどちらが司令官なのかわからないと苦笑していたものだ。さらにコモンズウェル・クリノモリの両中将がパトレシアンの部下に拝命もされた。その数日後。
というわけで引っ越しも無事終わったし。
てか何もしてないじゃんあんた。
まさか皇帝が今までいた寮の隣だとは思わなかった。しかも間取りも全く同じとは。
そうだ、我々が手伝ってやったんだ、感謝しろ。
おお、コモンズワル提督。
そうですよ、後片付きは掃除もしないで。まったく
割烹着に姉さんかぶりが似合いすぎです。栗の森中将、
とりあえずだいぶ片付いたみたいですし、お茶にしましょうか。
あ、手伝います。
で、貴様は手伝わんのか。
前にガスコンロ使ったら爆発してから、シェルミーがお手伝いさせてくれない。
己というやつ。
というわけで早速艦隊演習を実施したいの。
無理ね。
無理だな。
無理ですよ。
全否定。
艦隊演習と簡単に言うが、その目的や準備、各運用、事前に計画しなきゃいけないことは山のようにある。それはできているのだろうな。
大丈夫よ。
ほほう、さすがだな。じゃあ早速段取りを組んだものを関係各所に連絡してくれ。機下の艦隊に準備をさせなきゃならんのだよな。
くぬぬ。
本当は？
何も準備してない。
やっぱり。
はあ。いいですか？確かに閣下はシミュレーションの天才で、おそらく実際の艦隊運用や軍事作戦でもその能力を遺憾なく発揮できるでしょう。しかしそのためには必要な事前準備や事務処理がしっかりしていないと混乱の元になります。
そうだぞ司令、軍隊とはいえお役所だ。極端に言えば司令が今飲んでるお茶のカップ一つ買うのにだって、出勤記録と購入明細を経理課に出さなきゃならんのだ。
いや、これは私物だし。
だから物の例えだと言っているだろう。軍艦一隻動かすにも本来は様々な許可や申請、確認が山のようにある。 ある程度は我々も担当するが、最終的な決裁は司令がするのだぞ。
それは分かってるけど。
本当に？
本当だよ
多分。では試してみましょう。
というと？
来月末に初の完熟訓練をするという情報をマスコミに流します。学科は一応注目の存在ですから、各社が取材に来るでしょう。それまでに演習できるまでの必要な準備を全て整え、またはそれに必要な指示を出してください。クリアできれば問題なし。もしダメだったら。
ダメだったら？
きちんと事務処理ができるようになるまで実践運用禁止です。
そんな。
こうして第一独立艦隊、後の通称パトレシアン艦隊と呼ばれる彼女の最初の任務は、膨大な事務処理を完璧に行うことになったわけなのだが、
というわけで必要な艦艇の選別、その運用に伴う各物資燃料資材武器弾薬及び人員の配置計画書、補給要請依頼書、演習中期の使用申請、そこまでの航路使用申請、管制局への調整依頼などなどを。
自分の艦隊分はこっちで書類はつく。だから司令は最終決裁だけしてくれればいいが、それは目くら決裁では困るぞ。つまり内容を把握していない限り判を押すなということだ。
あの司令大丈夫ですか？目が死んでいますけど。
そう、ここで衝撃の事実が今さら明らかになるわけだ。この新進気鋭の美少女司令官が事務処理能力どころか一般的な社会生活能力でさえ壊滅的にダメだということが、結果正式結成までしっかり準備するという発表でお茶を濁さざるを得なくなり、いきなり罰の悪い展開になった上、それがある報道につながるのはもうちょっと先の話である。
なんという領辱。
意味が違うでしょ。
大体提督や中将はいつもこんなことやってるの見たことない。
それは必要な事務は主計担当がいるからな。
事務処理は各部署の担当が行い、部門責任者たちが集約して私に上げていきます。なので私は指令に渡す前の最終確認と決裁だけですね。
何それずるい。
どこのセコケチだと。
私も事務をやってくれる下僕が欲しい。
下僕言うな。
第一、根本的なところが間違っているぞ。
確かに事務処理は担当がやってくれてもです。最終的な決裁やその確認は司令が行うのですよ。
でも楽になるならそれの方がいい。
まあ司令部自体の組織拡充も必要なことは間違いないですし。どうでしょう、とりあえず人材の確保に動きますか、お二方。
仕方ない、事務方以外にも不足している部署もあるしな。
了解しました、いくつか当たってみましょう。
とりあえず事務やれる人欲しい。元帥におねだりしてくる。
おい、
で出て行っちゃった。早っ。
しかし栗の森中将、なかなか作詞だな。
私がですか？
おそらく俺やシェルミー中佐だけなら司令の暴走を止めきれなかっただろう。やはりあれか、嫉妬の報復かな。
嫉妬？私がですか？それは、
それは
ないですね、さすがに。
そうかな。ワールド戦闘シミュレーション唯一のフルコンプ優勝者だったその名誉、決して軽くはないと思うがね。
記録はいつか塗り替えられるものですし、今の地位は私には過分すぎると思いますけど、それでも必要に足る実務をこなしてきた結果でもあると思っています。それに、
それに
面白いじゃないですか、あんな指令の下で好き勝手動ける上に、ひょっとしたらもっと面白い歴史の1ページに自分がいられるかもしれないんですもの。
そしてあわよくばその歴史を自分のものにしたいか。
それは秘密です。
こうして実行組織および作戦能力確保のために各地各部署から人材が集められることになった。
というわけで士官学校主計業務課を自席で卒業。あんたよりよっぽど優秀かも。現在地上陸軍中央補給所で最先任事務幕僚として勤務。
どうぞ。
失礼します、はじめましてです。
部の広報主任参謀として指揮事務を司りますです。
手先来ただ
から手先とか言うな。七夕まどか、第一選抜でその年齢で単位拝命ってかなり優秀と言っていいのでしょうか。
たまたまですよ。士官学校時代に出した金融財務政策の論文が財務大臣賞と経済学の博士号を取れて、そのついでに特進できただけなんです。
いやいや、それってすごいことなんじゃない。
それよりあのパトレシアン大将閣下の下で働けるなんて、それに勝る喜びはありません。もう興奮して昨日から夜しか眠れませんでした。
なんかきっちり寝てるし、お任せください。
閣下の事務処理をご楽にして差し上げます。なんならそれ以外でもあれげなことからそれげなことまで。
テンション高。
とりあえずいくつか質問したいんだけど。
はい。好きなタイは背面剤で思い切りパーって広げられて、ご主人様に恥ずかしめられる程度養殖されることが幸福です。
顔を真っ赤にしながら何言ってるのこいつは。
大丈夫です、シリミお嬢様両まだ及びません。
しないわよそんなこと。ちょっとパトレシア、これっていくらなんでも。
とりあえず質問ね。
華麗にスルーされた。
ここへ来るときに渡してあるはずの書類見た？
はい、拝見させていただきました。
あれどう思う？
そうですね、要求されている各種の設備及び役務経費に充てる処理費が計上されている定常予算の約 30% とかなりの効率を占めてますね。しかも他の連合軍艦との協力工事請負等はその施行を急ぐあまり、とりあえず施行範囲を示すだけで着工させて完成後請負人の請求をそのまま容認してしまうという処理が大部分のためだと思うのですが、請負の民間業者などに同な利益を与えた事例が多いです。もちろん執行法として問題ないのですが、ですので経費削減における対策としては、司令部として執行する支払いは着工状況に対する現状の段階ごとに厳格な検査を行い、一定の工程ごとに基準額をあらかじめ算定しておいたフローチャートを元にしながら、その結果適当と認める額をその都度確定、支払い額を調整して決定、支払い執行するという強力な措置が必要と思われます。これは政府の契約の特例に関する法律で適用が可能なので、なるべく早い通達を行った方がいいかもですね。必要でしたら通達文書の文言をテンプレートで10種類ほどご用意できますが。
何今の。
お試しでコモンズウェル提督令下の艦隊に関しての財務諸表コピーを見せてみたら、その回答だと思うんだけど。
作戦本部からここまで車で15分もかかってないと思うんだけど。
それだけあればこの程度の分析は茶飯事です。
ひょっとして日常茶飯事のことを言いたいのかしら。
ねえすごいでしょ。
いや確かにすごいけれども。
何ちょっと私のマドカを返しなさいよ。ちょ、誤解を招く言い方はやめてください。
何こんなところで油売って。さあ帰るわよ。
やめてください、私はもうここの司令部に異動になったんです。司令やお嬢様に凌辱されるんです。
しないわよ。
一体何なのあなたは。
統合作戦本部軍務局長のライル・ヤイのローゼンクロイツ少将よ。そこの七夕まどか単位の上官。
もう上官じゃないです、私の上官はパトレシアン司令です。司令も出てます、上も下も処理済みです。
そんなの私の権限で軍令部通達で無効にするわよ。
とりあえず落ち着いて、シェルビーとりあえずお茶。
わかった。
それから数分後。
取り乱して申し訳なかったわ。改めて紹介させてちょうだい。私はライル・ヤイのローゼンクロイツ少将、軍務局長よ。
軍務局ってのは軍政担当の部局で、彼女はその最高責任者。
なるほど、よくわからないわ。
おい、
要するに軍政、つまり人事や編成や憲兵をはじめとする業務を管轄するとともに、軍の政策形成及び兵員予算を獲得する部署のことよ。軍に関わる人、物、金を集めて適切に使うために命令や法律を作って議会にあげたり、そのために政治や他の官庁と戦う部署とでも言ったらいいのかしら。
戦い、かっこいい。
単純だな、おい。
で、その人がなんでわざわざこんなところに？
その子、七夕まどかが私の副官だったの。 実務研修と現地の業務立て直しを受けて陸軍に出向させてたの。出向期限が完了したのに戻ってこないから人事部に確認したら、ここの司令部に拉致られたって聞いたから。
拉致ってない。
それは言い過ぎたわ、謝罪を。とにかく彼女は私にとって大切な存在なの。
お姉さんだったらお金もなく恥ずかしいセリフを。
今さらそれを言うのか、あんたが。
それは大変大切な子よ。彼女がいないと事務実務があっという間に滞るんだもの。
むむむ、なんか妙なシンパシーをあなたに感じるわ。
そこは共感しないで差し上げろ。
あ、いいこと思いついた。ローゼンクライス少将だったらこの司令部に来てよ。
は？司令部事務官がまだいないのよ。軍政部門を司る名バイプレイヤーって必要かなって思っていたところで、あなたならうってつけな気がするんだけど。
申し出はありがたいけど、私はまだ内部部局の。
そっか、事務官ってことは窓か大尉の直属の上司になるから、関係的に今までと変わらないから関係はギクシャクしないでいいと思ったんだけどな。
残念だけど今回。
まあそういうことなら、どうせそろそろ転任時期だし、そこまで渾身を込めてお願いされちゃう、断るのは逆に不粋だわね。
なんかわざとらしいな。
ただし条件があるわ。
条件？
まどか大尉は私の部下だから、感謝や士官個室は一緒にしてちょうだい。
その程度でいいのなら別に。
そんな、
まどかちゃん嫌なの？
いや別に、実は嬉しいというか、ここまで追ってきてくれて嫉妬返しした甲斐があったからとか、ライルお姉様のド M な眉間に思われてる気持ちに思わず濡れちゃったり、あと、とにかく頑張るです。
なんかまとまっちゃってるんだけど。
で、そのついでに聞きたいんだけど、ローゼンクロイツ長所。
あ、名字で呼ぶのはなるべく勘弁して。外文的に問題あるらしいんで。無関係らしいんだけど、陰口叩かれるのあまり好きでもないんで。
じゃあ、ラエニャンとか？
それはそれで恥ずかしいから却下。
じゃあ、ミドルネームの方でいいですか？
艦隊幕僚、八重の事務官か。ちょっとあまり呼ばれてないから新鮮ね。いいわ。やっぱり好きに呼んでちょうだい。これからよろしく、司令官閣下。微力だけど、私たちの力使ってくださって。
じゃあ早速、ライナー少々。
こいつ、確信犯だな。
他に、こういう独立艦隊司令部とかに必要な人材とかって何があると思う？
そうね。とりあえず、現状の組織生成図とかあったら見せてもらえる？必要な助言はできると思うわ。
そこで、不足していると思われる各部門の責任者を幕僚でスカウトするために動くことになる。まずは
白兵戦ができる陸軍部隊ですか？
そう、要するに海兵隊のことでもいいんだけど、宇宙艦隊っていうのは要するに他の軍よりも完全な自己完結型の組織であることが望ましいの。単艦同士で結合した時の異常戦闘、地上惑星の効果および地上戦をはじめ、平時において艦隊内の規律治安維持のために司法警察権を持つ憲兵の役も果たすことになる。意外に重要な役割よ。
なるほど。
あ、辺境展開している外周艦隊からのスカウトはさすがに無理よ。あそこは第一線だからね。
とりあえず思い当たるやつが一人いるとして、特殊作戦群第二連隊司令部、ここね。ごめんください。
俺を呼んだのはあなたか？
特殊作戦群第二連隊長、ハートマン大佐ですね。
そうだが、いや待て、どこかで会った気がするのだが。
私、シェルミーフォンアークライト。
ひょっとしてみーちゃんなのか？
よく幼稚園時代のあだ名覚えてるのね。
覚えてるも何も、アークライト伯爵家の御令嬢がなんでこんな小汚いところに。
ああ、まだ研修終わってないんで、今は一応中佐待遇で軍務についてて、パトレシアンの部下として働いてる。
パトちゃんの部下？
そうだよ、羨ましいでしょ。
いや、別に羨ましくなんかは。
またまた、初恋の人だってみんな知ってるんだよ。
昔の話じゃないか。それよりそんな話をしに？
ああ、そうじゃない。実は
宇宙軍に？うちの連隊丸ごとか？
ほ
本当なら連邦半島外を担当してる外周艦隊の海兵隊を狙ってたんだけど、あそこはさすがに特殊すぎて。
いや、あれはやばいぞ。
それは剛腕揃いで腕っぷしも強くて一筋縄ではいかないって。
それは表向きだ。
表向き？
外周艦隊って要するに領土の外を管轄とする軍組織だ。つまり法律の範囲の外で活動するって軍隊のことだな。だからこそ立ちが悪い。
どういう意味？
女性にあまり聞かせられない内容も含むという事例が多いということだけはまず言えるな。それに一般的な社会生活や医療加護がない。もはや乗組員の半数近くはサイボーグ化や薬物による人体改造を施されているという噂も聞く。
そんなに？
もちろんただの噂だ。多少後期粛清に問題のある連中が多いってだけで、そういう噂を立てることで実戦経験豊富な第一線部隊の人間を流出させたくないっていう裏の思惑もあると思うし。ちょっと待て、みーちゃんはさっきパトレシアン艦隊にいると言ったな。
ねえ、羨ましいでしょ。
だったらコモンズベル中将がいるじゃないか。
提督が？ええ、今艦隊組織メンバーのスカウトで別動してるけど。
彼は未踏領域の半分を担当する東外周艦隊の前の副司令官じゃないか。
ええ？
知らなかったのか？
聞いたことないもの。というか、なんでそんなこと知ってるのよ。
その時に何度か一緒に作戦に参加してたんだ。そうか、コモンズウェル中将がパトちゃんの。
ああ、で、どうよ、来てくれない？
な、そんなこといきなり言われてもできるわけないだろう。
宇宙軍の作戦経験もあり、特殊作戦軍でも軍を抜いた実績も豊富。でも癖がありすぎて最近はどこの司令部も持て余してやや放置され気味。もったいないもの。
はっきり言うな。だからといって簡単に組織移動ってできないんだよ。
大丈夫。この間まで軍務局長だったライル八重の少将がその辺の軍令処理を全部やってくれるから。
だからといって今更感がな。
大丈夫、絶対言わないから。あんたが小学校2年生の時に放課後の教室で同じクラスになった絶賛片思い中のパトレシアの縦笛をベロンベロン舐めまくってたこととか、同じく中学1年の時にたまたま置いてあったやっと告白したのに結果振られ直後の彼女の使用済み体育着をくんかくんかしまくり、しかもブルマをかぶりながら恍惚として男性特有の声にふけっていた。
うわあ、なんでそんなこと知ってるんだよ。
いや、単に想像でブラフかましただけなんだけど、まさか本当に？
そんなことないだろ。何言っちゃってるんだよ。任せろ、このカレンドル D ハートマン力になってやるぜ。
ありがとう。やっぱり持つべきものは腐れ縁の友達よね。
ああ、期待してくれ。
ところでさっきの変態行為はまさか。
言うな。
一方、司令部参謀長でもあり分艦隊司令を兼任することになった栗の森彩音は、海軍工廠に隣接している軍の技術研究本部に来ていて、すでに待合室で小一時間ほど待たされていた。
あれ、文庫本読み終わっちゃった。まだかしら。
失礼します。栗の森彩音中将閣下でいらっしゃいますね。
ええ、栗の森です。
飯田橋博士がお会いになるそうです。こちらへどうぞ。
飯田橋のぞみ博士ですね。突然の訪問失礼いたします。私は
知ってる。栗の森彩音中将、第一独立艦隊参謀長だね。
存じていただいて光栄です、博士。
堅苦しい敬語は結構。私はあなたより年下のはずだし、別に呼ばれ方とかその辺のことは特に気にしない。
癖なもので。でも砕け口調は心がけてみますわ。
で、要件とは？
軍に出向中とはいえ民間企業におられる飯田橋博士に。
できれば名字はやめてほしいな。なんか駅名みたいで嫌いなの。
のぞみ博士、今第一独立艦隊の技術幕僚を探しているところでして、四つ星インダストリーの研究主任でもあるのぞみ博士は同時に隊員待遇で技術研究本部での研究開発もある程度認められている稀有な存在。できればその力私たちのためにお貸しいただけませんか、というお願いなのですが。
いや。
そんなこと言わないで、お願い。
絶対いや。
なんでそこまで固くなに？理由を聞いてもいいかしら。
私パトレッシャン嫌いだもん。
だそうですが。
いや、私
雰囲気からして尋常ではなかったのですが、何か心当たりは？
いや、
だってそもそも会ったこともないはずだし。
この方です。見たことは？
科学雑誌か。まず見ない方の類だわ。で、この子？
です。
やっぱり見たことない。というかちょっと聞きたいんだけど。
何でしょう？
なんで博士が必要なの？
必要なのは技術系の幕僚要員ですよ。
だからそれがなんで必要なのかっていうのが。
鑑定の機関、兵装、各種伝送兵装やユーティリティをはじめ、現代の軍用兵器はテクノロジーの塊です。
それは知ってる。でもそれなら技術部の人がいるでしょ。
ましてや第一独立艦隊は他の艦隊と違い独自の修繕交渉を持ちますので、中央交渉や民間メーカーのような艦船新造こそ無理でも、大規模な修繕工事や新型兵器の開発製造なら可能な能力があります。
あ、資料これね。すげえ、近代化改修とかできるのか。
なんだかどこかの艦隊コレクションみたいである。
それ以前、機関や兵装の整備等にも技術要員は必要ですし、その責任者としての役割もありますね。
理由は分かったけど、でも私が嫌いって理由で拒否されてるんじゃどうしようもない気がするんだけどな。
閣下、できれば私にもう少し説得させていただけませんか？
そりゃやってもらえるに越したことはないし、ありがたいけど。
けど何かお不審な点でも？
なんでそこまで熱心なのかと思って。
ちょっと放っておけない感じがするとでも言いますか、閣下みたいに。
明くる日、栗の森は飯田橋のぞみ博士をとある学校に呼び出した。
何？結構忙しいんだけど。私
ここご存知ですよね。
知ってるも何も、私がいた中学校じゃない。
懐かしいですか？
もう忘れた。
忘れたいではないのですか？わずか3ヶ月しかいなかった中学校ですもんね。英才教育コースへの国費優待生として参加するために13歳の時に連邦中央大学への飛び級編入学を果たし、天才少女の名を欲しいままにしたというのは表向きで、クラスでのひどいいじめに端を発した精神障害や後遺症を伴う怪我で実質対抗処置を取ってもらった。間違いないですね。
どこでそれを？親ですら知らないはずなのに。
ちょっととあるコネを使わせていただきました。この手の調査のプロとだけ言っておきます。
別にその手法や行為を詮索する気はない。昔は昔だから。
不思議に思ったんです。天才の名を欲しいままにしている新進気鋭の研究者がなぜメインの場面に立たず、独立独歩みたいな存在でしかいないんだろう。同じような存在のパトリシアン・ローゼットという前代未聞の天才少女がいる。その下で遺憾なく才能を発揮できるチャンスかもしれないのに、それを拒絶するんだろうと。
才能なんかない。それでいいじゃないか。理由になる。
私にはわかります。彼女への嫉妬ですね。
知った口を聞くな。何も知らないくせに。
私だから知っているんです。だって私はあなたと同じだもの。
なんだと？
もちろんそれを表に出すなんて幼い子供みたいな感情はもうなくなりました。感情を理解し納得もしている。指令の下で一緒に歴史を見ていける興奮の方が勝っていることも、でも時折抑え込んでいる感情が湧き出してくることもある。
それはもしかして？
その歴史を描くのは私の方じゃなかったのか？当たったね。
天才だなんだともてはやされても、それは人生の幸せじゃなかった。人々の異端を見る目つきと、それから始まる排除という名のいじめだった。精神も肉体も壊れてしまった。だから今こうして一人で好きに生きている。それをあのパトレシアンとやらは、自己の能力を世間に認められ、誰に蔑まされることもなく世を謳歌している。嫌いにもなるわ。
それは指令を過大評価しすぎですよ。
なんだと？どういうことだ？
それは指令が自分はバカだと思っているからよ。
どういうことだ？
確かに指令はおそらく世界最高の戦闘指揮官としての才能、それを実行するに見合うトップとしての奇妙なカリスマ性を持っている。こんな私たちが思わず支えてあげてもいいと思うほどにね。 けどそれ以外の能力はほぼ壊滅的と言っていいでしょうね。そこが放っておけない可愛らしいところとでも言ったらいいのでしょうかね。
ならばなおさら天才にうぬぼれて。
指令の普通ではないところは、自分が天才的な能力を持っていることを全く意識していないということです。例えるなら、鳥が空を飛べるのが当たり前だというくらいにしか思っていないのです。
それは羨ましいことなんだろうな。私には真似できないことだろうな。
できますよ。私ですらできたことです。ましてやあなたなら、指令と違った意味できちんと歴史に名を残せる存在にもなれるはずです。科学者というね。
ありがとう。ちょっとは考え方を変えてみてもいいべきなのかもしれないな。
じゃあ。
わかった。彼女の元で力を貸してみる。この身はあなたに預けよう。
ありがとうございます。
だが、勘違いしないでもらいたい。私はあなたに共感したから、その元で仕事をしたいと思った。別にパトレシアのためじゃない。気に入らなければいつでも出ていくし、いざとなったら彼女の地位を奪ってもいいのだからな。
それでもそういう野望を持つことが、ご自身の人生を変えるきっかけでもあるの。だから否定はしませんよ。大歓迎です。もっともそんな考え方を持つこと自体がバカバカしくなるかもしれないわよ。あの子と一緒にいるとね。
それはどうかな。
それから数日後、コモンズウェル提督は繁華街の端にある雰囲気の良い店にいた。人払いをしているのかは不明だが、店内には提督とテーブルの向かいに女性が一人。
まずはすまないな、急なことを頼んで。少佐。
別にあのくらいなら片手までできるんで問題ないです。
栗の森中将が感謝していると伝えてくれと。ただ少佐の話はしていないから、俺のコネで情報機関を使ったことだと思っているようだが。
少佐って名前で呼んでもらって構わないですよ。
小田綾乃、それが本名なのかすら俺は知らないんだが。
すんません、パーソナルデータはないものだというのがスパイの鉄則なんで。けど本名ですよ。そして結構この女性っぽい名前、私自身は気に入ってます。
そうか。
なんなら知ってる呼びやすい名前で呼んでもらってもいいですよ。オードリー・ヘップバーンでも竹田彩奈でも松木かの子でも。
いや、ややこしいから。
そうですか。
で、話というのは。というわけで来てもらいたい。
私ですか。
ああ、第一独立艦隊にも情報管理部門が必要になるんだな。それに必要な人員を集めて。
インテリジェンス部門ですか。確かに情報管理責任士官の講習は終了してますけど。
当然そこには戦場や作戦上に必要な地域などでの情報収集も含まれる。
それは本職ですね。でも片手間程度ですし、別に私でなくても。
それ以外にも目的はある。
ん？
艦隊と司令部の内部調査だ。
それは。
ああ、誤解しないでくれ。別に不穏文書をあぶり出そうっていうわけじゃないんだ。
ですよね。そういう陰湿なことを提督がするとは思いませんし。
おいおい、こう言えばいいかな。艦隊や司令部を円滑に運用するには、兵士をはじめとする各人員の細かい不満や問題点が蓄積されないように常に配慮することが一番重要だと考えている。そういう小さいこと、特に表に出にくい本音の部分を常に集めて司令部や業務担当部局へ情報を上げてもらいたい。これが1点目。
なんか近所のおせっかいおばちゃんみたいですね、私。
それと2点目、これを見てほしい。
何ですか。何かのデータリストみたいですけど。
先日まで行っていた司令の戦闘シミュレーションデータだ。ここ。
これは。
気づいたか。はじめは動きが遅いなぐらいのレスポンス差だと思っていたんだ。だが、そうじゃない。この空白、要するに、シミュレーションデータの戦術ダウンロードが来るまでの差で、その間のデータがないから行動できないことの空白時間なんだよ。
つまりパトレシアン大将は各観測地点から情報をもらうより、そのデータを処理し続ける方が早いので、データが来ない間の無駄な時間が生じるということなんですね。
だと考えている。
それはちょっと常人では考えられない能力ですね。
そこでだ。戦闘時はもちろん、準備時においても必要な多種多様な情報を司令に集約できる体制作りとその実動に協力してもらいたいのだ。
それはちょっと面白そうですし、なんかやりがいがありそうですね。ですが。
不満か。
いや、そうではないんですが。
別の任務か何かの関係か。
いえ、今は無認証で。一応時空管理局に出向扱いにはなっているんですけど、表向きは息抜きウィークってことにはなってるんですけど。
じゃあそろそろ休みは終わりだ。給料分ぐらいの働きは期待してるぞ、青のプロビデンス。
どこでその名前を。
知らないとでも。まあいい、明後日司令部に来てくれ。正式事例が出ると思う。寝坊するなよ。じゃあな。
あ、ちょっと。まだ OK もしてないのに。まあいっか、私と同じぐらいの能力ないと務まらない唯一のパートナーだった人だしね。その頼みとなれば断るわけにはいかないか。
こうして第一独立艦隊の陣容がいよいよ整い始める。数日後、ちなみに二俣トンネル爆発事故とは1945年11月12日に福岡県田川郡添田町落合の北彦山線彦山駅から南方500メートルにあった、まだ鉄道路線未開通だった二俣トンネルにおいて、アメリカ軍が旧日本軍の隠していた火薬を焼却処理しようとしたところ、大爆発を起こし、山全体と多数の民家が吹き飛ばされて死者147人、負傷者149人を出した事故のことである。なぜパトレシアンがこんなことを知っているのかは謎である。以上、打足終わり。
いい加減起きる。今日は大切な日なんだから。
大切な日？
忘れたの？今日は第一独立艦隊の結成式典やる日。忘れかけてた。
こうしていよいよ第一独立艦隊司令部の陣容が整い始めた。
宇宙軍統合作戦本部は本日独立第一艦隊の正式発足を発表し、結成式典を執り行いました。前回の司令官任命式典より大規模に開催され、関係者をはじめ非常に騒ぎになっております。
というわけで、ここに宇宙軍第一独立艦隊の発足を承認する。司令長官マイゲ。
はい。
後に表向きは宇宙一の萌え萌え記念式典と称されることになる発足式典だが、それでもさすがに司令官たるパトレシアン、堂々たる風格と凛とした美しさも相まって、報道陣のフラッシュが勢いたかれまくられるのももうお約束と言っていい。ともあれ、第一独立艦隊司令部の一応の陣容は整ったと言える。司令長官パトリシアン・ローゼット大将、幕僚副官シェルミー・フォン・アークライト中佐、艦隊副司令官兼分艦隊司令コモンズベル中将、参謀長兼分艦隊司令栗森あやめ中将、司令部事務総監ライル・ヤエのローゼン・クロイツ少将、同司令部次席幕僚七夕まどか大尉、特殊作戦連隊長兼憲兵隊長カレンドル D ハートマン大佐、司令部情報総局主任幕僚小田彩乃少佐、そして艦隊技術幕僚飯田橋のぞみ博士が大尉待遇で司令部に就任した。さまざまな報道機関やネット世界では、さまざまな称賛や期待、司令部人員のキャラクターとしての熱狂などが渦巻いたが、そのどれものすべてに共通する言葉が一つだけあった。
なんだこの独立軍隊は。
いずれのメディアも必ず好意的に捉えているわけではなく、むしろ能力ゆえにはみ出し者となった存在として、エリートたちの独立軍隊というある意味不名誉とも取られかねない俗称が広がるのに差したる時間はかからなかったが、それもまたこれから巻き起こる歴史のほんの一幕に過ぎないことは言うまでもない。ところで、ここでカメラアイはある一箇所を映していると思ってもらいたい。
マスコミ対策は完了しました。この後のネガティブキャンペーンもほどなく世論を賑わせるでしょう。
予定通りというわけだね。
では失礼します、閣下。
おお、ご苦労さん。あとはしばらく隠れてて、密航船の手配はしておくね。
よしなに。しかし、まさか元帥閣下が第一独立艦隊の設立自体に関して反対派の急先鋒だとは誰も思わないのでしょうね。
既得権益を守るのもトップの役目だからね。それに、
それに
変なのに歴史を書かれちゃ面白くない。
いや失礼。ならどうして今回の事案を実行させたのですかな。ついでに聞いておきたい。
生地能力があるがゆえに切りたくとも切れない組織の誘惑、それを一掃できる機会でもある。そして軍という組織に素人は必要ないということを世間に納得させる機会でもあるということさ。とりあえずね。
まあ、ご随意に。では、ほとぼりが冷めたらまた呼んでください。失礼します。
まあ、これがどう転ぶか見物にさせてもらおう。
そんなうごめく闇の話などまだ誰も知る余地はなく、ここ第一独立艦隊司令部にてパトレシアンの気合著しく。
よし、これで陣容も整ったし、やっと初出撃できるわね。行くわよ。
無理ね。
無理だぞ。
無理です。
無理。
無理なのです。
無理じゃないか。
ちょっとダメ。
無理。全然来て。なんで
俺の身は何でもいいんだ。何でもいいんだ。
何でもいいんだ。ないからもう一回。
軍令部から必要な書類が一切出てないからって許可が下りてない。
補給課から資材の搬入申請が来てないと言っていたぞ。
まとめました臨時書が司令のところで止まったままです。
乗組員の配置転換命令出してないでしょあんた。
上官予定の強襲揚陸艦が来てないとか言ってたぞ。強制してくれたのか。
航路局から管制指示拒否出てるよ。運航申請書出してないんじゃないの。
それ以前に定期研修確認の承認をしているのか。私は確認してないが。
だからそのほら、
というわけで事務処理がきちんとできるまで出撃作戦をお預けです。
はぁ、一体いつになったら宇宙に出られるのよ。
パトレシアン・ローゼント、御年18歳、彼女がこの銀河を席巻しやがて宇宙を巻き込む大英雄になるのはまだちょっと先のお話。銀河の歴史がまた1ページ失礼した。この次もサービスサービス、
ブブ
ー失礼した。これが超次元サッカー、
ブブブ
ー。どうすればいいのだ。
本編に続く。
それでいいのか。
これでいいのだ。